今回このようにお話をさせていただく機会をいただけたことに感謝いたします。今日は自分とキリスト教との出会いや証明について話をさせていただければと思います。キリスト教との出会いは中学3年生の春だったと記憶しています。何かと出会うきっかけ、憧れを持つきっかけというのはいろんなところにあるのは皆さんもご存知であると思います。手塚治虫のブラックジャックにより医学部を志す人もいれば、高橋陽一のキャプテン翼を見てサッカーを始める人がいるように、キリスト教との出会いも多種多様であることだと思います。例えば授業でキリスト教について学んだことをきっかけにキリスト教に興味を持った、小説や音楽、美術などのキリスト教文学または芸術に触れたことがきっかけでキリスト教に興味を持ち教会に行くようになった人もいるはずです。そんな私がキリスト教に興味を持ったきっかけの一つは、仏教説話や聖書の話を題材として取り扱ったセイントお兄さんという漫画でありました。私の家はいわゆるクリスチャンホームではなく、多くの日本人の家庭と変わらないような浄土真宗の檀家の家庭でありました。そのためキリスト教を題材にしたものはとても新鮮であり、興味を惹かれたのを覚えています。キリスト教に興味を持ち出した頃、親の部屋からキリスト教の本が見つかり、兄の部屋からはギデオン教会の新約聖書が見つかりました。まあちょっと親の部屋を浅くって兄の部屋を物色してたっていうのがこれバレてしまうんですけどもセイントお兄さんや親の部屋から見つかった入門書、ギデオン教会の聖書が、新約聖書がちょうどいいタイミングで重なり、キリスト教に強い興味を持ちました。これが私とキリスト教との出会いでした。牧師を志したのもこの頃、中学3年生の春のことでした。多くの人が何かしらのきっかけでキリスト教に触れ、教会に行き、それから牧師を志します。しかし私の場合は順序がかなり異なっていました。キリスト教に触れ、教会に行くよりも先に牧師という職業に憧れを持ちました。中学3年生の春と言われると、ご存知の通り進路選択の時期であります。私自身将来何になりたいかなというふうに考えているところでした。もともと人の役に立つ仕事に就きたい、人を助ける仕事に就きたい、そういったふうに考えていました。そのためぼんやり看護師になろうかな、介護士になろうかななどと考えていました。そんな時に13歳のハローワークという職業紹介の本の中で牧師・神父という職業を見つけました。この記事の最後の部分に、牧師や神父はこの世の貧困などの社会問題の是正に尽力している人が多いといった文章があり、そこを読んだ私はこの牧師や神父といった宗教者の職業に大きな興味を持ち、これらは人の役に立つ仕事なのだと強く感じました。そして牧師と神父の違い、これを自分なりに調べることにしました。すると、まあ、前提として神父はカトリックでプロテスタントは牧師って言ったところ、じゃあ宗派教派の違い以外何があるのかなというふうに思い、自分なりに 調べてみると、まあ神父といったものは教皇をトップとしたヒエラルキー型の組織であるのに対し、牧師というのは信徒と牧師の間に区別はなく、強いて言うならば牧師という存在は共同体のリーダーであるということを知りました。牧師というのは特別な存在ではないこと、信徒とは区別がないというところ、そういった点により神父より牧師の方に憧れを持ち、13歳のハローワークの記事によって牧師という職業に強い憧れを持ち志すようになりました。そこからは教会という場所に行きたくて仕方がありませんでした。なかなか教会に行く機会が与えられることはありませんでした。子供ながらに考えたのは、高校生になったら、勝手に一人で教会に行こうかななんていうふうに考えていました。そんな中、突然教会に行く機会が与えられました。それはキリスト教に出会い、牧師に憧れてから半年近く経過した秋のことでした。最終的な進路を決定するための三者面談が中学3年生11月中頃に行われたことを記憶しています。その時行きたい高校が、ブレブレであってはっきりしておらず、また私自身、そんなに勉強が好きではなかったので、ここでの話し合いはあまり進むことはありませんでした。危機感を持ったのか、この面談後母親から次のように言われました。本気で勉強に取り組んで九州学院を目指すのであれば教会に連れてっていてあげるよというふうに、今までは親からは進路といったら公立の高等学校しか許されていなかったため、キリスト教主義の学校である、しかもプロテスタントの学校である九州学院に行けるチャンスを与えられたことはとても嬉しく思いました。またそれと同時に教会に行く機会を与えてもらえたこともとても嬉しく思い、必死に勉強を始めたことを今でも覚えています。母はその言葉の通りすぐに教会に連れて行ってくれました。そこが母教会となる日本福音ルーテル室園教会でありました。このようにして私は教会へと行くようになったのです。中学3年生11月15日、16日17日確かそのあたりのことだったと思っています。余談ではありますが、なぜルーテルだったのか、なぜ室園だったのかというふうに母親に尋ねたことがあります。というのも、教会に連れてっていってあげるよって言われたときにですね、パソコンの検索履歴を見るとプロテスタント教会って書いてあって、いろんなとこ教会がずらーって並んでいました。その中で、確かに室園教会の検索履歴があったのも覚えています。そこでなんで室園だったんだろうというふうに思い、一度母に尋ねたことがありました。すると母親はですね、何件か、プロテスタントの教会に電話をかけたそうなのです。そしたら、どこもつながらなくて、3件目にしてようやく室園教会、西川明子先生が出てくれたと。そして電話に出てくれて面談の約束ができたのが室園教会だったからというふうに、笑いながら教えてくれました。この時のことを思い出すと、今回お読みしたヨハネ福音書の、あなたが私を選んだのではない、私があなた方を選んだという一節を いつも思い出します。正直に申しますと、この聖句に出会うまでは自分自身が自分の意思によりキリスト教を選び牧師になりたいと考えるようになったと思っていました。また室園教会に行き始めたこと、キリスト教に出会う、きっかけとなった「セイントお兄さん」という漫画や入門書、ギデオン教会の聖書を見つけたこと、また13歳のハローワークという本の中で牧師という欄を読んだことは何かの縁とは思いつつも偶然だというふうに考えておりました。月並みな話ではありますが、この聖句に出会ってからは大きく考えが変わりました。自分の意思によって、また単なる偶然によって、そういうふうに考えていたことがそうではなく、神様に捕らえられ出会うべくして出会ったものだと感じることができるようになりました。これが私とキリスト教教会との出会いでした。証明という言葉を知ったのは高校2年生の頃でした。当時の九州学院の進路指導の先生が証明という言葉を教えてくださいました。まあ、その先生というのがですね、今ここにもいらっしゃるあの谷口健太郎さんのお父様、谷口翔二郎先生でした。その谷口翔二郎先生から、牧師になるには証明が必要なんだっていうふうに話をされたのを覚えています。今まで証明という言葉すら知らなかった私は、その時から神の召しについて考えるようになりました。一般の教員ではなく、キリスト社の教員である谷口先生であるからこそ、このように証明の話を聞くことができたのだと思っています。また早い段階から自分自身を振り返り、証明について考えるような指導をしてくださった谷口先生には感謝をしております。進学校入学以前までは、悩み苦しむ友人や大切な人を亡くして悲しんでいる人に何もすることができなかったという経験が神様から与えられた召しだというふうに考えておりました。牧会者としてそのような人たちに寄り添いなさい、使えなさいというふうに神様から言われているのだと強く信じていました。しかし進学校の入学試験における面接でのやり取りや、入学以降の教員とのやり取りの中で自分の証明を疑うようになりました。特に教員からも、中山の意気込みは感じるけれども、あの面接で話した内容はちょっと証明ではないんじゃないっていうふうに言われました。その言葉を受けて、自分は召されていると勝手に勘違いをしていたんだ、証明の識別に失敗したんだ、そういうふうに思うようになりました。今ではその言葉も妥当なものであると納得はしております。進学校に入る前までは自分の気持ちばかりが先行してしまい、真に相手のことなど考えられていなかったのだと今になっては思っています。谷口翔二郎先生からも、牧師というのは縁の下の力持ちでなければならず、俺が俺がといった意識は捨てねばならないと言われていたことの意味を今になってようやく理解することができたように思います。進学校に入ってからは自分の証明について考える日々が続きました。本当に牧師として召されているのか、 自分の勝手な思い込みなのではないか、そういったふうに悩んでおりました。そんな悩みの日々に答えが出ないまま1年生の夏休みを迎え、私はいろんな先生に面談をお願いしました。まずルーテル進学校校長の立山先生との前期の振り返りの面談がありました。そこで立山先生に照明の識別についての質問をすると、次のように言われました。照明について考えるには、まず神の声を聞くことが大事なのだ。祈りのうちに神に尋ね求めると、おぼろげながらにも神の声が聞こえてくると。なるほど、神の声を聞くことが大事なのか。しかしまだわからない。この立山先生との面談をもとに別の先生とも面談を行いました。そこでは、中山は神の声を聞いているはずだ、しかしそれを取りこぼしてしまっている、そういうふうに言われました。神の声を取りこぼしていたのか。それではこれからはしっかりと耳を澄まして聞かねばならないなというふうに考えるようになりました。そんなある日、偶然、いや、ヨハネ福音書を思い起こすならば、出会うべくしてある御言葉に出会ったのです。それが今回読んでいただいた旧約の箇所です。先ほどのサムエル記の箇所、あの場面はサムエルが神から召し出される場面となります。その場面においてサムエルは神に4回も呼びかけられるのです。しかしサムエルはそれが神だとは気づかない。3度も神の声を別のもの、エリの声だと勘違いしているのです。そしてその勘違いされたエリがサムエルよりも先に、サムエルに呼びかけられたその声の持ち主が神の声だと気づくのです。当の本人は全く気づかず、エリの助言によって4度目にしてようやく神の声に応答することができたのです。この聖書箇所と出会った時、自分が神の声を取りこぼしていると言われた意味が理解できた気がしたのです。神主体ではなく、自分がそういった意識が強すぎて、また焦りや不安など他の雑念が邪魔をしてしまい、神の声に鈍くなっているのだと気づかされたのです。そしてその立山先生の言う神の声、それは直接的な声として言葉として聞こえてくる場合もありますが、多くの場合さまざまな出来事、経験など事柄を通して語りかけてくるのだということを理解しました。今回この原稿を書きながら新たに気づかされたことがあります。先ほどお読みしたヨハネ福音書の13節、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないという箇所についての発見です。この箇所について今まではなんて素敵な言葉なんだろう、そういうふうに思っていました。しかしそれと同時に、自分には他人のために命なんか捨てられるだろうか、どうだろう、そういうふうに思っていました。しかし 今回この箇所が与えられ読んだ時、捨てることはできないけども他人のために自分の命を用いることはできるのではないか、そういうふうに強く感じました。この気づきが牧師としての神の召しか否かは今すぐには判断できません。しかしながら神様から語りかけられ気づけたことだと思うのです。まだまだ未熟なところが多く、牧師に不適格であると思うことが多々あります。また牧師として召されているのかと悩むことも多く、そのような日々はこれからもずっと続くことだと思います。しかしそのような悩みの時にこそ頭を垂れ身を低くし神にこう祈りたいのです。主よお話しください、しもべは聞いておりますと。アーメン。お祈りいたします。神様、今日こうやってここに集い皆と福音を分かち合うことができたことに感謝いたします。また私の拙い証ではありますが、私の経験、そして私が福音から受け取ったことを分かち合うことができたことに感謝いたします。今日ここに集うことができなかった人たちの上にもあなたからの祝福がありますよう祈ります。それぞれがそれぞれの場所で神に召されていることを信じて、あなたからの声がはっきりと聞こえるように私たちを導いてください。この祈りを主の御名によって祈ります。アーメン。